広報伊万里第831号2023年5月号です。みずみずしい新緑の爽やかな季節です。保育園の園庭に孫い、ひごいの親子の鯉のぼりが5月の風を受けて仲むずまじく泳いでいます。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は伊万里市立山城西小学校入学式と書かれた看板の横で、伊万里モーモちゃんと真新しいランドセルを背負った新1年生の写真です。4月12日山城西小学校で交通安全のキャンペーンがありました。伊万里モーモちゃんから交通安全のチラシを受け取った緊張気味の新1年生、入学式を前に交通安全の約束をしました。
主な内容、特集地域を守る消防団、地域愛が原動力、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集地域を守る消防団、地元愛が原動力。消防団は自分たちの町は自分たちで守るという郷土愛護や奉仕の精神を持つ市民によって組織された団体です。火災発生時の消火や災害発生時の救助など、地域住民の生命や財産を守るための活動をしています。また平常時には訓練や応急手当の指導、住民への防火指導、広報活動など地域の防災力を向上させるために重要な役割を担っています。地域の安全を守るために欠かせない消防団ですが、現在全国的に団員不足が問題となっています。伊万里市でも団員が年々減少していて、団員の確保が求められています。一方で地域のことをよく知っていて、災害時に動員力がある消防団は地域防災の要であり、今後の活躍がますます期待されています。また消防団の活性化や地域のニーズに応えるために、男性だけではなく女性の活躍も期待されています。伊万里市消防団とは、昭和29年4月に伊万里市政がスタートした時に旧町村の消防団が統合して発足しました。当時は団本部、旧町村別消防団がそれぞれ12の分団に編成されていて、およそ3300人が所属していました。現在は団本部と11分団に編成されていて、団本部には女性部とラッパ隊があり、また各分団は5から10の部で編成されています。団員は今年4月現在886人が所属しています。女性が輝ける消防団、消防団女性部は消防団活動に女性の活躍の場を広げるために平成3年に結成し、現在は14人で活動しています。女性部は女性ならではのソフト面を生かして、高齢者宅を訪問して防火を呼びかけたり、住宅用火災警報器の設置を推進したりするなど、火災予防啓発運動に力を入れています。また応急手当指導員の資格を取得し、救急救命の普及活動も行うなど、女性ならではの活動を目指して、もしもの時に備えて行動しています。現在活躍している団員を紹介します。入団3年目加藤夏美さん。入団のきっかけは現役の女性消防団員から誘いを受けました。女性消防団が応急手当をしている姿が印象に残り、自分もそのような啓発活動がしたいと考えて入団しました。入団する前の不安は、入団することを家族に賛成してもらえるかどうか心配でしたが、快く背中を押してくれました。入団してよかったこと、応急手当や防災に関することなど、日常生活や子育て中のいざ という時に活かせる知識が身につきました。入団しようか迷っている人にメッセージをお願いします。女性だからできること、仲間がいるからできることが多くあります。災害が多い昨今だからこそ日常に役立つことがたくさんありますよ。入団6年目、河内さとみさん。入団のきっかけ、職場が同じだった当時の副分団長に誘われて入団しました。近くに心強い先輩がいてくれたので自分も頑張ってみようと思います。入団する前の不安、集団行動が求められる消防団活動ができるかどうか不安でしたが、女性部部長をはじめ仲間に恵まれてここまで続けてこられています。入団してよかったこと、今まではあまり交友関係が広くありませんでしたが、入団後は交友関係が広がりました。住民が安心して暮らせるように頑張ります。入団しようか迷っている人のメッセージ、防災のことをたくさん勉強することができます。人生の中で必ず役立つ日が来ると思います。興味がある人は入団をお勧めします。消防団員の身分は地方公務員法及び消防組織法に定められている特別職の地方公務員であり、一定の報酬はありますが、ボランティアに近い状況で活動を行っています。消防団員は普段は様々な仕事を持ちながら、伊万里市の安全安心の街づくりのため活動を行っています。ここではその団員の中から各分団のホープ団員を紹介します。団本部女性部兼ラッパ隊、岩屋副島真美さん。伊万里分団第2部キス西平島幸太郎さん。大坪分団第10部新店長松尾太夫さん。大川地分団第1部岩屋川添千徳さん。黒川分団第1部塩屋伊崎真一さん。羽田津分団第6部筒井奈崎健人さん。南畑分団第4部原屋敷井出大人さん。大川分団第2部駒名木平山敦さん。松浦分団第1部下分古川健太さん。三里分団第1部川東西山光平さん。東山城分団第2部長浜梅村大地さん。山城分団第1部くつくつ石橋正則さん。伊万里市消防団団長池田義之さんに聞きました。私たち伊万里市消防団員の原動力は地元愛です。大切な人や大好きな町を守りたいという思いを持って活動しています。近年は火災発生時の対応だけでなく、気象変化による自然災害への対応など、地域に密着している消防団員の期待がさらに高まっていると感じています。消防団員として一緒に活動しましょう。皆さんの入団を待っています。と話されました。18歳以上で市内に居住している人は誰でも入団することができます。消防団に興味がある人や入団を希望する人の連絡をお待ちしています。問い合わせ先、伊万里有田消防組合消防調整課消防団係、電話 23-2118。
みんなの広場です。3月19日市で唯一の公立幼稚園だった黒川幼稚園の閉園式の後、育友会が開いた思い出の会では、卒園児6人を含む園児9人がハンドベルで綺麗な音色を奏でました。3月21日、サガン鳥栖の元選手とサガン鳥栖サッカースクールのコーチを指導者に招き、市内の年少児から小学校6年生までを対象に、キッズサッカーとサッカー教室がありました。サッカー教室では、本格的な技の指導を子どもたちが真剣な表情で聞いていました。3月25日、松浦コミュニティセンターの西隣に完成した 松浦健康増進施設の落成式がありました。佐賀県西部広域環境組合では佐賀西部クリーンセンターの建設に伴う地域振興策として、これまで自治公民館や消防団詰め所の整備、道路の改修などに取り組んでいて、今回で全ての施設が完了しました。変わって教育と文化です。3月26日に伊万里中学校の新校舎内覧会が入り、卒業生など28人が4階建ての新校舎内を見学しました。全館の空調や校舎内の段差をなくすなどのバリアフリーに配慮した校舎となっています。本音で考えよう、人権童話問題。私たちが暮らすこの社会には幸せを妨げるさまざまな生活課題が存在しています。人権問題もその一つで、特別な問題ではありません。私たちが幸せになるために一日も早く解決しなければならない共通の課題です。さて、人権瓦版をご存知ですか？市がインターネット動画配信サイト YouTube で配信している人権啓発動画で、身近な人権問題をテーマに職員が出演し、シリーズで制作をしています。手持ちのスマートフォンやパソコンで気軽に視聴することができます。次々と配信していますので、ぜひご覧ください。動画は人権瓦版で検索してください。問い合わせ先、人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財。伊万里市教育委員会では、大河内山にある国の史跡大河内鍋島藩窯の整備を進めるため、平成26年度から指定地域内にある日報社下釜跡の発掘調査を行っています。この発掘調査の成果その1、大河内山では佐賀藩が将軍家へ献上することを主な目的とした特別あつらえの焼き物である鍋島焼を藩直営の厳しい管理の下で生産していました。鍋島焼は文献や発掘調査などから1650年代に有田の岩屋河内で作られ始め、1660年代に大河内山へと移転したと考えられ、時代の変遷をたどりながら廃藩置県となる明治4年まで生産が続けられました。日報社下釜跡は有田から大河内山への移転後、最初に鍋島焼を焼成した釜で、初期の鍋島焼は最盛期とは趣の違う製品となっています。問い合わせ先、文化財係、電話 22-1262。 ほからかページです。3月21日伊万里青年会議所が山城町のクスクツ公園に3人制のバスケットボール競技 3×3 用のコートを設置し、伊万里市バスケットボール協会に寄贈しました。完成したコートはルールやマナーを守った上で誰でも使用することができます。伊万里実業高校のフードプロジェクト部が規格外のフルーツ缶詰を使ったフルーツゼリーを開発しました。この部では規格外食品を活用した加工品の製造を通して食品ロスを減らす取り組みなど SDGs に関する学習を行っています。今回の商品開発は高校の卒業生が勤務する輸出入品の通関などを行う黒川町の会社から製品検査で缶が変形したことなどで出荷ができなくなったフルーツ缶の提供があったことがきっかけとなり、フルーツゼリーの製造はフードビジネス課が行いました。3月17日フルーツゼリーを伊万里小学校の留守家庭児童クラブにおやつとして寄贈し、 また食品ロスを減らすことをテーマとした手作りの紙芝居を披露するなど、児童に食育活動について教えました。110記念品贈呈。西円蔵寺の堤春夫さん、長生きの秘訣は両親が健康に産んでくれたことです。畑仕事が好きで毎日山城町の畑に通い野菜作りをしています。柳井町の池田満さん、長生きの秘訣、おおらかな気持ちでいることです。炭酸飲料や好物の唐揚げ、スナック菓子を食べることが楽しみです。
ごめん、はい。
決まりで決まり、資格を生かして働く、その10、ホームヘルパー。ホームヘルパーの仕事、住み慣れた地域の中で、自宅で自分らしい生活を続けていけるよう、介護サービスの提供を行います。介護サービスでは、入浴や排泄、食事、衣服の着脱、自分のできることの見守りなどの身体的な介護と、調理や洗濯、掃除、買い物の援助や代行をする家事援助サービスを行うなど、生活をサポートしています。朝鮮園のホームヘルプサービスの西山めぐみさんと浜地まみさんに聞きます。ホームヘルパーになったきっかけは、介護の仕事に興味を持ち、介護福祉士の資格を取得しました。介護施設の経験を重ねていく中で、在宅で生活する人たちにも寄り添った介護をしていきたいと思ったからです。大切にしているのは、その人の思いや自立した生活をサポートできるよう、責任感を持ち、的確な判断力を養い、その人らしい生活を過ごしてもらうことです。仕事のやりがい、利用者が気さくに何でも話してくれた時や、頼りにしてもらえたと実感した時、また喜びの言葉が聞け、笑顔が見られた時です。ホームヘルパーを目指す人へ、利用者に感謝されたり、利用者の言葉に助けられたり、人生の先輩から多くのことを学べる魅力的な仕事です。マンツーマンでの個別対応が基本で、大変なこともありますが、利用者と近い距離で介護の仕事を行いたい人にはおすすめです。問い合わせ先、介護給付係、電話 23-2154。我が家のアルバム、船屋町の鈴木健介さん、あやさんの長女、千春ちゃん、3歳3ヶ月。私はマイペース。お出かけ前にテレビに夢中になると、あと3分待っててと言っちゃうの。今はお医者さんごっこが大好き。いつもお医者さんバッグを持ってお出かけするよ。好きな食べ物はいちごとゼリー。ママから一言。子育て支援センターポッポでたくさんのお友達ができていっぱい遊んで楽しかったね。幼稚園でもたくさんお友達を作って毎日ニコニコ笑顔で過ごしてね。働くなら今里で決まり。黒川町大黒川の川口日和さん、19歳。仕事は伊万里市農業協同組合で金融窓口、貯金を扱う仕事などをしています。仕事で心がけているのはミスをしないこと、わからないことは先輩に聞くことで笑顔で接することです。目標は相続に関する知識などを覚えてできることを増やすことや、組合員の皆さんの名前と顔を覚えることです。自己 PR、 笑顔と優しいところです。趣味特技、猫の世話が得意ですぐに懐いてくれます。市民へ一言、健康第一に過ごしましょう。しっとりと芽吹き促し若葉雨。しっとり とりと芽吹き促し若葉雨、伊万里ホトトギス会米岡すみれさんの句です。初孫か5月に香る風を受け、元気に泳ぐ孫いに匂い。初孫か5月に香る風を受け、元気に泳ぐ孫いに匂い。伊万里白露短歌会西大前さんの歌です。スポーツです。スポーツを通して心身ともに健やかな人と地域づくりを目的として第4回スポーツフェスティバルを開催しました。これはコミュニティセンター単位の地区超大会で、年間を通して開催される対象となる大会の結果で順位を競うものです。全10種目に約1700人の市民が参加し、楽しみながらも白熱した戦いを見せました。3月4日と5日に東京都の大井ホッケー球技場で開催されたアンダー12ホッケーオールスター戦で、伊万里ホッケークラブの聖霊中学1年下平伊芽香さんと伊万里中学1年千妙春樹ちゃんが出場しました。5月の市民スポーツ、14日日曜、市長基礎を脱ソフトテニス大会が8時半から国見台庭球場で、20日土曜から22日月曜、第45回西日本軟式野球大会第1部国民スポーツ大会リハーサル大会、9時から国見台野球場ほかで、26日金曜、フィローレングラウンドゴルフ大会8時半から国見台陸上競技場と球技場で、27日土曜、伊勢地区中大連卓球競技連成大会が9時から国見台体育館で、27日土曜と28日日曜、市長基礎を脱中学生野球大会が9時半から国見台野球場でそれぞれ予定されています。
インフォメーション、伊万里市民賞おめでとうございます。3月16日、市民に大きな夢や感動、明るい話題を届け、伊万里の名声を大きく広めた栄誉と功績をたたえ、高森薫さんに伊万里市民賞を贈りました。高森さんは第47回ご飯お米と私作文図画コンクールの図画部門で最高賞となる内閣総理大臣賞を受賞。4月からの高校生活に向けて様々なコンクールに挑戦していきたい。美術や勉学だけでなくスポーツにも力を入れたいと抱負を語りました。第32回どっちゃん祭りが28日日曜、市街地を会場に開催されます。祭りのフィナーレを飾る女みこしの担ぎ手を募集します。応募資格は中学生以上の女性、応募方法は電話で、応募先シティプロモーション推進課電話 20-9031、 なお当日は交通規制が行われますのでご注意ください。問い合わせ先、伊万里の夏どっちゃん祭り実行委員会事務局電話 20-9031。 議会報告、令和5年伊万里市議会第1回定例会が2月28日から3月22日まで開かれました。今回は令和5年度予算議案7件のほか、条例議案8件、一般議案4件、令和4年度補正予算議案4件、諮問1件、報告2件、議会議案2件の審議、また一般市政に関する質問などが行われました。条例議案、
子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、国民健康保険条例の一部を改正する条例、健康保険法施行令の改正に伴い出産育児一時金の額を40万8000円から48万8000円に引き上げるため条例を改正したものです。消防団条例の一部を改正する条例、一般議案教育委員会委員の任命、固定資産評価審査委員会委員の選任3件、予算議案令和5年度一般会計予算、財政の健全化を両立した予算編成を行い、予算総額は316億9600万円。令和4年度一般会計補正予算第10号。一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ4億3404万4000円を追加し、補正後の予算総額は337億9547万6000円となりました。議会議案、伊万里市議会の個人情報の保護に関する条例の制定、伊万里市情報公開個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定、諮問人権擁護委員候補者の推進、一般市政に関する質問、委員会報告、審議の結果提出議案などは原案の通り可決同意異議ない旨答申されました。子どもの医療費助成制度を拡大しました。1、就学前児童の医療費が無料になります。4月診療分から就学前児童の医療費無料の助成を受けるためには手続きが必要です。2、高校生などの入院費用の一部を助成します。4月診療分から高校生などの入院費用の一部助成を受けるためには手続きが必要です。申請に必要なものなど詳しいことは子育て支援係電話 23-2310 へお尋ねください。4月1日付で183人の人事異動を行いました。組織体制強化の取り組み、教育委員会国スポ全省スポ推進課内の係の再編、建設農林水産部公園係を新設、また部内の組織の見直しなど、また女性職員を副部長級1人、課長級2人、副課長級14人、係長級36人と積極的に登用しました。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 令和5年度固定資産税の納税通知書を発送します。納期限内に納めましょう。問い合わせ先、固定資産税について税務課固定資産税係、電話 23-2149。口座振り替え、納税相談について、収納管理課、電話 23-2152。 佐賀2024国スポ、全省スポ、競技別リハーサル大会の開催を決定。リハーサル大会とは、競技会場になる市町と競技団体が競技運営の習熟を図ることや、市民に競技への関心や理解を深めてもらい、国スポ、全省スポの大会に向けて盛り上がりを高めていくために開催されるものです。軟式野球競技、ビーチバレーボール競技、オープンウォータースイミング競技、ホッケー競技、フライングディスク競技。問い合わせ先、国スポ、全省スポ推進課
電話 23-2198 佐賀2024497日前イベント、スポゴミ in 伊万里とビーチバレーボール体験会が27日土曜開催されます。これは制限時間内にチームでゴミを拾い、ゴミの積載量でポイントを競うスポゴミを行います。参加した人にはスポゴミオリジナル T シャツをプレゼントします。時間は8時45分から、場所はイマリンビーチです。参加料は無料です。応募期限は18日木曜。申し込み方法など、詳しいことは、国スポ、全商スポ推進課、電話 23-2198 へお尋ねください。防災行政無線を活用した訓練放送を行います。この訓練は国が緊急情報の伝達手段である全国瞬時警報システム J アラートを全国的に自動起動させ、機器の稼働状況を確認し、緊急時にも情報伝達が確実に行えるようにするために実施するものです。今年度は6回予定しています。この放送で皆さんが避難などをする必要はありません。近場では6月7日水曜11時 J アラート訓練、15日木曜10時緊急地震速報訓練、また4月から災害情報の多言語配信サービスを始めます。配信する言語、英語、中国語、韓国語、インドネシア語、タガログ語、ベトナム語、優しい日本語。問い合わせ先、防災機器管理係、電話 23-2130。 令和5年10月採用の伊万里市職員を募集します。募集職種と採用予定人数、社会福祉士1人程度、土木2人程度、保健師1人程度。受付期間は22日月曜まで。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 伊万里市国民保険健康マイレージ業務を行っています。定期的な健康診断の受診や運動など自主的な健康づくり活動を行った場合に一定のポイントを付与し、ポイントが貯まると特典を交付します。申し込み期限は令和6年1月31日水曜。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話 23-2153。 骨髄移植ドナーに助成金を交付します。助成金額は1日2万円1回の骨髄などの提供につき7日間14万円が限度です。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 養育費確保支援事業。養育費を取り決めることは子どもの将来のための親の責務です。離婚するときに養育費に関する公正証書などを作成する場合や、養育費保証契約を締結する場合の費用などを補助します。補助金額は対象経費ごとに上限5万円1人1回限り。問い合わせ先、子育て支援係、電話 23-2310。
まちづくり出前講座を利用しませんか？身近な生活に関わる行政情報を積極的に提供し、市民参加によるまちづくりを目指すため、市職員が皆さんのところに出向き、まちづくり出前講座を行っています。対象はおおむね10人以上の団体となります。講座の内容は、市政、福祉、暮らしなど様々です。詳しくはまちづくり推進係、電話 23-2114 までお尋ねください。 この講座は苦情や陳情の場ではありません。移住・定住を推進しています。支援金・奨励金情報として、移住支援金、伊万里暮らしスタート支援金、新築購入・空き家購入・空き家改修移住奨励金、実家に帰ろう住宅改修等補助金などがあります。その他、移住者カード制度、移住体験ツアーなどがありますが、移住定住を促進していくためには、皆さんが転入者を温かく迎え入れることがとても大切です。市の将来のために、一緒に人口減少に歯止めをかけるための取り組みを推進していきましょう。また、都市部に住んでいる家族や親族などに、本市の移住定住促進事業をぜひ紹介してください。問い合わせ先、移住支援係、電話 23-2172。 ヤングケアラーを知っていますか？ヤングケアラーとは、家族のため大人がするような買い物や料理などの家事、幼い兄弟や家族の世話などを日常的に行い、家庭を支えなければならない子どもたちのことを指します。市ではヤングケアラーに対する今後の支援策を検討するため、秋ごろにアンケート調査を実施する予定です。ヤングケアラーが担っているケアの例として、病気や障害がある家族の代わりに家事をしている、家族の代わりに幼い兄弟の世話をしている、病気や障害がある家族の入浴やトイレの介助をしている、目が離せない家族の見守りや声かけをしているなどがあります。子どもたちへ、辛いと感じることや心配なことがあったら相談してください。地域の皆さんへ、心配に思う子どもを見かけたら相談してください。相談先は家庭児童相談室、電話 23-2183 です。問い合わせ先、子育て支援係、電話 23-2310。 次に、障害者相談員についてのお知らせです。市では、障害がある人や障害福祉に関わりがある人などに相談員を委嘱しています。個人のプライバシーなどは固く守られますので、一人で悩まずに気軽に相談してください。また、定例相談会が原則毎月第4木曜日に行われています。時間は午前10時から午後3時まで、場所は伊万里市役所です。詳しくは、福祉課障害福祉係、電話 23-2156 までお尋ねください。コミュニティセンターでの狂犬病予防接種を再実施します。料金は3250円、また新しく犬を飼った場合には別途登録料3000円が必要です。期日は6月6日と8日。詳しくは生活環境係、電話 23-2144 までお尋ねください。使用済み小型充電式電池の回収を始めました。場所は市役所と各コミュニティセンターです。問い合わせ先、リサイクル推進係、電話 23-2156。 3月17日、伊万里商工会議所女性会が、市内すべての小学校1年生の各クラス用に、鉛筆削り器22個を寄贈しました。交通安全啓発活動の一環として、3月24日伊万里市農業協同組合が小学校1年生向けに反射材付きの傘を贈りました。3月30日西円蔵寺の堤春夫さんが100歳を迎えたことを機に、市に100万円を寄付しました。地域おこし協力隊として、北九州市出身の小原正道さんが着任しました。小原さんは海外青年協力隊や国際的に活動する団体の支援を行うなどの経験があります。今後は住山棚田の魅力の発信や農業などに取り組む予定です。初代外国語指導助手として英語を指導したグレイク・トビーさんが33年ぶりに来日し、伊万里を訪問されました。人の優しさや先生たちの教育への熱意が印象に残っています。風景の美しさや文化は変わっていませんね と笑顔で話されました。5月5日から11日は児童福祉週間です。小さな手、みんなで育み育てていく。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。軽自動車税の納期限は31日です。身体障害者などで一定の要件を満たす人は軽自動車税の減免が申請できます。詳しいことは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。春秋の叙勲の候補者としてふさわしい人を一般の人が推薦できます。問い合わせ先、内閣府将勲局総務課一般推薦担当、電話 03-5253-2111。 グリーンカーテン用植物の種を配布しています。場所は市役所環境政策課です。配布予定数は先着順に300袋です。問い合わせ先、環境政策課、電話 23-2144。 5月12日は民生委員児童委員の日で、12日から18日までは活動強化週間です。この機会に気軽に相談してみませんか。なお民生委員児童委員には守秘義務がありますので、相談内容や相談者の個人情報は必ず守られます。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 不要なものを必要としているに譲りませんか。開催日時は14日から28日まで。問い合わせ先、クリーンの輪、電話 080-3975-9659 です。相続した不要な土地を国が引き取ります。国が引き取って管理することができる土地には一定の要件があり、費用負担も必要です。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ先、佐賀地方法務局登記部門、電話 0952-26-2453。 伊万里市農業協同組合と市では、イノシシやカラスなどの有害鳥獣による農作物への被害を軽減するため、伊万里市猟友会の協力のもと、罠や重機による駆除を行います。駆除の期間は来年3月15日まで。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 狩猟免許の新規取得を支援します。申し込みの期限は6月23日。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 5月は水防月間です。これからの季節は大雨による崖崩れや河川の氾濫など災害が発生しやすい時期です。災害気象に関する情報の入手方法や安全な避難経路を確認するなど、日頃から身を守るための準備をしておきましょう。問い合わせ先、道路河川課土木管理係、電話 23-2484。 農業者の皆さん、自然災害などに備え農業機械の保険や共済に加入しましょう。問い合わせ先、伊万里市農業協同組合中央支所、電話 23-5525。 弁護士による無料相談会があります。14日日曜、6月11日日曜です。場所は佐賀市の佐賀県労働会館。問い合わせ先、ライフサポートセンター佐賀、電話 0120-931-536。防災講演会が6月4日市民センターであります。問い合わせ先、防災危機管理係、電話 23-2130。 電動工具を無料で貸し出しします。貸し出しの場所は武雄市。問い合わせ先、九州電力送配電株式会社武雄配電事業所、電話 0800-777-9 9419です。住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン、期間は6月1日から7日まで。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 一人一人ができること、ゼロカーボンアクション30。今月のテーマはスマートムーブで移動をエコに。自動車の二酸化炭素排出量は家庭からの排出量の約4分の1を占めます。徒歩や自転車、公共交通機関など自動車以外の移動手段の選択やエコドライブの実施、カーシェアリングの利用など、スマートムーブに積極的に取り組みましょう。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 はい、続いて募集です。手話方針養成講座の受講生を募集します。募集期限は24日。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 地域密着型サービス事業所開設希望者を募集します。募集期限は6月15日まで。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 市民グラウンドゴルフ大会が6月3日あります。参加料は1人500円。募集期限は19日。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。 ボランティア支援員が一人親家庭の子どもに学習支援などを行っています。現在生徒とボランティア支援員を募集しています。詳しくは問い合わせてください。対象は一人親家庭の児童生徒、小学1年生から中学3年生。場所は障害学習センターです。対象者は一般社会人、資格などは問いません。問い合わせ先、佐賀県母子家父福祉連合会、電話 0952-979767。 今年度20歳になる皆さん、二十歳の集いを自ら企画し、思い出に残る式典を一緒に作りませんか。募集期限は31日。問い合わせ先、障害学習係、電話 22-1262 です。伊万里有田共立病院職員を募集します。受付期限は31日まで。採用試験区分、予定人数は薬剤師2人程度、看護師4人程度、臨床検査技師2人程度、言語聴覚士1人程度、臨床工学技師1人程度、事務1人程度、診療情報管理士1人程度です。問い合わせ先、伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121。 伊万里サマーキャンプの参加者を募集します。研修地は沖縄本島渡嘉敷島です。期間は8月4日から9日まで、5泊6日。募集人員参加費は小学5、6年生4万5000円、中学生5万円、小中学生合わせて30人程度です。サブリーダーの高校生は3万円です。募集期限は31日まで。問い合わせ先、青少年育成市民会議事務局、電話 22-1262。 消防設備士の試験が7月9日、佐賀市であります。受付期間は19日から6月1日まで。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 こんにちは、図書館です。5月の休館日、15日、22日、29日の各月曜、25日は館内整理休館日です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保健だよりです。子どもの検診、3ヶ月時検診、10ヶ月時検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月時検診は18日、市民センターであります。 検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談、妊産婦乳幼児相談と妊婦歯科検診はともに15日です。場所は市民センターです。予約制で行えますので、前日までに電話で予約してください。妊娠したら妊婦歯科検診を受けましょう。無料です。妊婦を対象とした歯科検診を市民センターで今年4月から毎月1回行っています。妊娠中はホルモンバランスや口内環境が変化することから歯周病や虫歯になりやすいため、普段以上に気をつける必要があります。また妊婦が歯周病にかかっていると早産や低体重児出産の原因になったり、生まれてくる赤ちゃんが虫歯菌に感染したりするとも言われています。生まれてくる赤ちゃんのためにも歯と口の健康を保つことが大切です。体調が良い時に歯科検診を受けましょう。以上、問い合わせ先健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910 です。5月の行事、市民センター、青少年健全育成支援チャリティーコンサート、ジョイクラブアンサンブルが13日土曜午後3時からあります。問い合わせ先 23-4753 です。消費生活センターでは専門の相談員が主に消費者と事業者の間で生じる契約に関するトラブルの相談を受け付けています。例えば身に覚えがない請求はがきやメールが届いたり、事業者から不審な電話がかかってきたり、頼んだ覚えがない商品が届いた場合など、心配や不安に思うことがあれば、一人で悩まず早めに相談してください。問い合わせ先、まちづくり課市民相談室、電話 23-2133。 4月1日現在の使徒の動き、男 25,510、 女 26,918、合わせて 52,428 人です。前月より187人減っています。世帯 23,613 世帯、前月より3世帯増えています。これで広報いまり5月号を終わります。
夏の食卓を彩る野菜、きゅうり、トマト、ピーマン、ナスなど、狭い畑に縦に横に斜めにときれいに一列に並んでいます。日に日に茎を伸ばし、夏の光を浴びて実る野菜の収穫が楽しみです。6日は立夏、夏の始まり。庭にはさつきの小ぶりの赤い花が咲き出し、甘夏の白い花が甘い香りを届けてくれます。この爽やかな時期を体調を整え、大いに味わい楽しみましょう。なかなか気温差があるようですが、お体ご自愛くださいませ。では来月号まで、ごきげんよう。